皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課、電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の漁業について学ぼうです。漁業が盛んな藤沢では、新鮮な海の幸を手軽に味わえ、地産地消を身近に感じることができます。さまざまな漁法や漁種の解説、環境問題など、我が町で活躍する現役の漁師から直接お話を伺い、さらに海の魅力を学んでみませんか？今週は第4回、これからの漁業をお送りします。講師は江ノ島片瀬漁業協同組合代表理事組合長、 NPO 法人江ノ島フィッシャーマンズプロジェクト理事長の北村春之さんです。
皆さんこんにちは。第4回これからの漁業を担当いたします、江ノ島片瀬漁協組合長の北村と申します。よろしくお願いいたします。まず2つに分けてお話ししたいと思います。まず1つ目、海業として存続という項があるんですけれど、海業とは何かといったところで、漁業、今まではね、水産庁は漁業ということをね、呼んでおりましたけれど、魚を取って売ってっていう、それだけではなかなか存続がね、厳しくなっている地域が多いということで、漁村ならではのね、地域資源価値や魅力を生かしたお仕事ですね、海業の振興により雇用機会の確保と地域の所得向上を図ることが必要と水産庁で謳っております。ではどういったことをしているかというと、各地に道の駅みたいなのがあると思うんですけれど、漁港で食堂を作って賑わい見せているところもありますし、直売所ですね、そういったことをやっている場所もあります。あとはね、農泊というのは聞いたことあると思うんですけれど、渚泊という名前ですね、やはり体験でお子さんたちを主体に泊まっていただくというね、機会も設けてあったり、あとはね、漁業体験ですね、これはね、我々もやっております。漁業とはこういったものだよっていうのをね、実際に目の当たりにしてもらうことで、漁業を身近に感じていただくと、あとは漁港を多面的に使うようにマリーナを設置したりというところもね、あるらしいです。私はまだそこまでね、視察はしてないんですけれどね、海業として存続の今後の漁港のイメージというのを、水産庁の、ね、ホームページより、ね、引用しておりますけれど、これはね、絵だとすごい大規模な漁港なんですけれどね、魚を取って水揚げをし、レストランや販売施設に直接にね、卸す、そして消費地に出荷するという、その漁業メインの仕事の他に遊漁ですね、私も釣り船やっておりますけれど、そういった船の港もありますし、漁業体験ですね、漁業体験、例えば定置網の漁獲物をどういうふうに選別するとか、どういったふうに定置網を操業するのかとか、あとはね、漁師が実際にこういったことをするんだよっていうのをね、体験される方に見ていただくということもね、催しもやっておるところもあります。従来のね、物消費から体験とか経験をね、加えたこと消費に進めていこうっていうのがね、水産庁のね、方針だと思っております。そして海業のね、振興モデル地区というのがね、あるんですけれど、水産庁がサポートして海業をね、振興させていきなさいよという地区をね、いくつか全国でね、選定してサポートしてるんですけれど、神奈川県では今まで逗子市の小坪港、三浦市の三崎港がね、これにあたり、こういったテキストにあるようなことをされております。そして 我々江ノ島片瀬漁協、私がね作っている江ノ島フィッシャーマンズプロジェクト、今回海業振興モデル地区に選定されました。神奈川県のね海業振興のモデル地区というのは3件目なのかな。我々ブルーカーボン江ノ島というね、江ノ島共同体 NPO 法人の江ノ島フィッシャーマンズプロジェクトと江ノ島片瀬漁協、そして藤沢市ね、3社で共同体を作りました。そして神奈川の海業モデルのね創出事業業務委託というのをねいただきまして、いろんなことをねやっております。でこの江ノ島フィッシャーマンズプロジェクト EFP のね活動の概略なんですけれど、環境問題や体験学習、船釣りの教室ですね、あとエコダイビング、ワカメの養殖体験といったね5つの柱で動いております。環境問題は水産庁のね水産多面的機能発揮対策事業というのをね活用して、藻場保全、藻場というのは海の森のことです。大型海藻がね多い茂ってたところが次第に減ってなくなっております。それを元に戻したいというね活動ですね。そしてそれに伴いダイバーさんたちと一緒に海底ゴミの回収作業、そのような活動をしております。でこの水産庁のね水産多面的機能発揮対策事業というのが、今年度から漁場生産力水産多面的機能強化対策事業と名前を変えまして、予算を少し増やしていただきました。で機能強化対策っていうので国の方もね藻場対策ですね、藻場保全に本腰を入れてきたっていうのがね、分かる名称変更ですね。そして2番目の体験学習ですけれど、これはお子さん、そして親御さんと一緒に楽しく学ぶといったカリキュラムを組み合わせて体験学習のね、開催をしております。県外であったり市外であったりの小学校もいろいろ訪れてくださり、定置網の、ね、現場まで私の船で見学に行ったり、実際にタッチプールとかねそういったものを用意して楽しんでいただいております。で3番目の船釣り体験ですね、船釣り教室、これはね船での釣りを初心者でも気軽に体験できるようにスタッフが乗船して安心のサポート、そして、何も、まあ、長靴と雨具ぐらいね持ってくればいいようにフルレンタルでね開催しております。私ね本業は前釣り船だったんで、お客様に、魚を釣っていただくことはね長けております。自分で言うのもなんなんですけれど、そういったところでなるべく一番簡単に釣れる魚で楽しんでもらおうというね釣り教室をやっております。そして、次はエコダイビングですね。自分たちの活動するフィールドは自分たちで守ろうと、育てるね里海保全ダイビングっていうのを開催したいと思います。それというのも海底ゴミのね回収であったり藻場保全を通じてダイバーさんの輪が広がってきました。でそういったただファンダイブというね潜って楽しむだけでなく海洋保全につながるねこうダイビングというのをね進めていきたいと思っております。これはねまだ海業創出事業でダイビングステーションというものをね設置させていただき、ダイバーさんが使うそのタンクなんかもね装備できたんで、そういった今後もね発展させていきたいと思っております。でそして5番目のワカメの養殖体験ですね。これは江ノ島で今ワカメ養殖しているのは私だけになってしまったんですけれど、これを通じて種付け体験、刈り取り体験をねしてもらおうという催しです。ワカメの、ね、種を、太いロープに差し込んでそれを沖に出して、育ったところを刈り取ってもらうという、ね、体験なんですけれど、それは最初タコ糸についたほんの小さな種だったんですけれど、自分たちがつけた種が2メートル近くになるワカメに成長して皆さん驚かれて、でそれを、まあ、切り取ってですね、メカブであったり葉の部分、茎の部分で切り分けてしゃぶしゃぶにして食べていただいたりも、ね、しております。でワカメその他海藻ね、どういったものっていうのを詳しくね解説してお勉強の時間もね設けております。でそれが次の神奈川海業モデル、この扉絵になってるこの写真なんですけれど、これはね昭和の時代に行政が入れてくださった魚礁なんですね。魚が住みやすいように構築物ですね、それを海の中に設置してあるんですけれど、それをね水中ドローンで見たところ、こういったソフトコーラルと呼ばれるサンゴ系のねものがたくさん生えておりました。でこれをやっぱり保全していきたいというね気持ちがあるので、こういったブルーカーボンというのはね海藻が二酸化炭素を固定するという機能が陸上の森林より 3倍ぐらいの効果があると言われているので、こういったサンゴ類もブルーカーボンに寄与しているということなので、海藻と合わせて保全していきたいというね、そういった思いで写真を載せております。そして2番の活用する地域資源ブルーカーボン江ノ島3つのテーマとしてありますけれど、海藻養殖事業ですね。江ノ島の海底藻場ですね、海の森は磯焼けといって、海藻が本当に著しく減っております。もう大型海藻っていうのはカジメであったりアラメであったりっていう通年生えている海藻のことを指しますけれど、まあ、ワカメも大型なんですけれどね、ワカメは夏になるとなくなってしまうんでね、そういった通年ある大型海藻がもうほぼ壊滅的な状況なんですね。で、磯焼けが進んだ海域だと海藻を培養してある程度の大きさに育ててから、いわゆる陸上の田植えみたいな感じですかね、カジメ、我々は今カジメを水産試験場から種をいただいてきて、それを中間育成といって陸上である程度の大きさに育ててから海底に移植しております。で、そうすることによって藻場がまた再形成されればいいなと思っております。で、カジメアラメの類はですね、サザエとかアワビの餌になるんですね。その他小さな貝でシッタカとか呼ばれるバテイラっていう三角のね小さな貝があるんですけれど、それもねカジメがないと育たないんですよね。で、そういったものが減少しているんで、それを増やすためにも海藻の養殖事業、そして藻場保全事業というのが重要だと思ってやっております。そしてワカメのね養殖なんですけれど、体験、先ほど申し上げた体験のイベントの他に、やっぱり油断していると大きな嵐とかで根絶やしになってしまう可能性があるので、養殖でできたワカメを海の、まあ、海底の磯ですよね、岩に固定してきて、そこからまた種をね放出するっていうことを促す活動もやっております。で、先ほど申したダイビングステーションの話なんですけれど、これはブルーカーボン江ノ島でダイバーさんが使うタンクとそれを充填するコンプレッサーをこれを利用して設備いたしました。そしてタンクはね、今後新江ノ島水族館をはじめね、近隣のダイビングショップにもね、船とタンクがセットになるっていうツアーのね販売もしたいなと思っております。まだそれはね実現しておりませんけれど、シャワー施設とかがねまだないので、ダイビング終わってきて水を浴びていただくっていうわけにもいかないんでね、そこは本格的にはまだ始動しておりません。そして江ノ島の海を守ろうフェスタですね、これは、年に1回2回、去年は、ね、1回開催しました。啓蒙活動として楽しく学ぶをテーマに、五感にね訴えるっていう、そういったね体験をしていただいております。江ノ島は大きな観光地ではありますけれど、漁村であるというね側面もあるので、それを理解していただくようなねイベントですね。そしてこういったブルーカーボン江ノ島を行うことによって期待できる地域への波及効果というのがあります。海藻の養殖という点では、ワカメの種作りですね、これは先週もう早速ワカメの種作りをしてまいりました。皆さん多分お好きな方多いと思うんですけど、メカブですね、メカブ、ワカメのメカブの部分ヌルヌルしてると思うんですけれど、あそこから種が出るんですね。あれをいっぱい集めて水槽の中でねかき回すと種が出てきて、その中に有層子というね胞子みたいなものが出るんですね。そこにタコ糸を巻いた枠をね浸して、それを何枚かっていうかね、いっぱい作りまして、でそれを冬までうまく保管しておくとワカメの種が出来上がります。で、そういったことでワカメの種作りがうまく成功して循環していけば、もっとワカメの漁業者へのね提供もできますし、江ノ島で生まれたワカメ、今まではよその種を買ってきたりしてたんですけれど、江ノ島の種で江ノ島のワカメができれば磯焼け対策にもねなります。そしてね、ワカメの体験学習をね通じて皆さんにもね、こういったものがあるんだよっていうことを知っていただくことにもなると思っております。そしてダイビングステーションなんですけれど、江ノ島はダイビングスポットとしてはね未開発の地域なんですけれど、ソフトコーラル、先ほどね写真でご覧いただいたと思いますけれど、かなりの量のねソフトコーラルがね群生しております。そしてかなりのね量の、ウミウシ、かなり小さいものなんですけどね、それもねたくさんいますので、立地のね知名度は大きいので、ダイビングショップと連携を広げていきたいと思っております。で、ダイバーと漁協はね、どの地区でも大きなね、壁がある、密漁とか疑われて、なかなかうまく進まない地域もあると思うんですけれど、逆にね、漁協とダイバーさんが手を組んで、こういった事業をね、うまく進めているところもあるんで、それをね、見習って、我々もね、ダイバーと友好関係がね、築いてあるので、今後、漁業にもね、大きくね、効果が期待できると思っております。で、先ほどの 3つ目ですね、江ノ島の海を守ろうフェスタを開催することにより、いろんな方にね、漁港に来ていただき楽しく学んでいただくということでね、地元の学校であったりね、その他県外のね、皆さん体験学習にもね、つながっております。そして一般の方々、家族でとか企業様ですね、企業さんの活動、それも受け持っております。今で企業研修といった形でね、我々のその漁業体験というのを受けていただいている企業もちらりほらりと見られてきました。で、持続的に、この磯焼きという言葉がね、広がり、ブルーカーボンというこのね、皆様に知っていただくことにより、普段お子さんたちとね、接点が少ない漁師たちもね、モチベーションが上がっておりますっていうのが大きな効果だと思っております。そして、磯焼け対策。磯焼けっていうのは、先ほど申した通り、海の中の藻場、海の森が著しく減少している、そういった状況なんですけれど、江ノ島の磯焼けはかなり深刻な状況です。で、ワカメに関しては、保全がうまくいっております。必ずワカメが生えて、春にはね、ワカメの森が出るんですけれど、その他大型のカジメやアラメといったね、通年ある藻場に関しては、全く壊滅的な状況です。毎年ね、幼体の確認はできているんですけれど、それ以上の生育がね、できてないということがあります。原因は、一番は海水温が暖かくなってしまったことだと思います。食害生物というね、冬になるとおとなしくなる魚たちが、水温が暖かいためにね、動きが活発になるんですね。で、それで幼体、生えたばかりの種をね、種、海藻ですね、芽が生えたばかりの柔らかいのを食べてしまうんですね。で、そういったことも原因だし、海底ゴミもいっぱいある。雨が降ると川からのゴミの流入がね、あるので、それが堆積して、やはり藻場の育成に影響を及ぼしているのかなとは思っております。そういったことで、サザエやイセエビなどね、漁獲高もね、減少傾向です。で、こういったものを、磯焼けを食い止める。これが漁業の向上にもつながるんで、一般の方にもね、理解をしていただけると思っております。そして、水産多面的機能発揮対策。今回から名前が変わっておりますけれど、我々はこの藻場の保全、あとはそうですね、支援メニューとして、他の地区では干潟の保全であったり、内水面の保全であったり、あとはそうですね、これ国境の監視とかいうのもね、水産多面的機能発揮対策ではあるんですけれど、我々は藻場の保全を主に支援を受けて行っております。これはね、水産庁から交付されたもので、地域協議会、それがね、藤沢市も加わっております。で、香川県の協議会から、藤沢市に降りてきて、で、我々活動隊ですね、それに交付金をいただいて活動しております。それでは次に、藻場についてお話しいたします。藻場っていうのは、字の通り、海藻の藻ですね。先ほども申しました通り、海の森ですね。CO2 を吸収して O2、酸素を作り出すといったね、陸上の森林よりも効果が高いと言われております。日本中で、藻場がね、消えている磯焼けというね、事態が起こっております。で、この画像は三陸から、いただいた画像なんですけれど、ウニがいっぱい岩についてますよね。ウニが海藻を食べてしまうという状況です。で、ストップ磯焼けというね、この絵なんですけれど、これ30年前の江ノ島、これはですね、環境庁のデータなのかな、これを引用してますけれど、30年前、25年前、そして近年のね、藻場の絵なんですけど、著しく減ってるのがわかると思います。ね、静岡のね、御前崎ではね、8000ヘクタールが減ってしまったというね、ことも報告されてますね。で、磯焼けの原因なんですけれど、様々です。一番多いのは、目をね、魚が食べてしまうっていうのがね、深刻な現象なんですけれど、江ノ島および湘南地区は、海水温が高いですね。近年、黒潮の大蛇行というのがありまして、黒潮が日本海流ですね、接岸しているので、水温がね、高いです。で、去年の夏も非常に暑かったと思うんですけれど、沿岸の水温が30度近くまで上がってしまう。そうするとね、海藻類が、ね、溶けてしまうんですね。そういったことも原因しております。で、水温が高いということは、台風などもね、発生すると、非常に勢力が、ね、発達するので、大きなうねりでね、海岸に海藻が打ち上げられて、岩から取れてしまうこともね、多いと思います。それが原因だとはね、自分はね、思っております。で、磯焼けによって、CO2、二酸化炭素が増えると、地球温暖化が進むと言われておりますね。で、まあ、気温も海水温も上がると言われております。 で江ノ島の問題は、主にその黒潮の大蛇行による水温の上昇により、このアイゴという魚がいるんですけれど、アイゴという魚はね本当によくこの海藻を食べるのが好きで、寒くなるとおとなしくなるんですけれど、冬の水温も高い、そういった状況が続くんで、冬でも捕食活動を活発にしてしまうというね、なかなかアイゴに罪はないんですけれどね、それで藻場が減ってしまっているという状況があります。で全国的にウニがね食べるっていうのがねよく言われていて、でこのウニを取ってキャベツを食べさせて畜養っていう地域もあるんですけれど、江ノ島の問題はウニはね多少はいるんですけど、そんなに問題じゃなく、アイゴそしてブダイですね、これが食害と言われているね原因だと思っております。そしてねやっぱり黒潮の大蛇行、これはなかなか止まってないですね。大蛇行の後の、この画像を見ていただくと分かるんですけど、これは2017年の画像なんですけれどね、10月から12月にかけてたったの2ヶ月で同じ場所なんですけれど亡くなってしまいました。これは刃物で切ったようにね見えるんですけれど、これ全部魚が食べちゃうんですね。そんな感じですね。で海水温がね、落ち着いてくれればこの食べてしまう魚たちのね動きもおとなしくなりますし、水温がね下がっていると海藻のね生育も促されますんで、黒潮のね大蛇行がねもうちょっと南下してくれればいいなと思っております。そしてねその海藻のね経済価値っていうのがねこう資料にあると思うんですけれど、近年ブルーカーボンクレジットっていう言葉がありまして、どれだけの海藻を養殖したり保全したりしてこれだけの面積の藻場を作りましたというのを出すと、図のように昆布を養殖すると平米あたり 1.5 枚の価値があるとか、カジメを養殖もしくは保全すると 1.7、まあ、1万7000円あたりの価値があるといろいろ言われております。でこれを進めていくことによって企業がねそういった CO2 削減にこの漁業者が活動しているところにお金を出してブルーカーボンクレジットを買うということが進められていると思います。ただこれもなかなか机の上の計算なんでなかなかね進まないとは思っております。でこれをね進めることによって藻場の消失が防げればいいなとは思っておるんですけれど、黒潮のね蛇行ねこれを止めることは我々にはできませんし、種を作って移植したところで自然の力にはねとてもとてもかなわないんで、やはり水温が下がるのを待つしかないと思っております。そしてそれまでに、種を絶やさないことですね。なんで広げようっていうのも広がれば嬉しいですけれど、この種水産試験場が、ね、今一生懸命作ってくださってるんで、それを絶やさないように我々もまめに活動して、畑田植えですね、陸上の田植えみたいにそれを一箇所集中でねいい場所を選定して育てていって保護するというのがね重要だと思っております。以上で第4回のねこれからの漁業という講話ね、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の漁業について学ぼう全8回シリーズをお送りしています。今週は第4回これからの漁業をお送りしました。次回は第5回湘南漁協藤沢支所と携わってきた漁業の歴史についてをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課ではこの放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階、 生涯学習総務課まで直接お越しください。また、この講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の漁業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は9月20日土曜日、午前8時30分から午前10時30分まで。場所は片瀬漁港、定員は20名。応募締め切りは8月29日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。ここで生涯学習総務課のご紹介です。生涯学習総務課では、藤沢市の生涯学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。生涯学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイルづくりを支援しています。その他にも、市内の生涯学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、生涯学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 生涯学習総務課までお問い合わせください。藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りしました。